立ち上がろうとする君に捧ぐ君への応援歌全力注ぐいつかたどり着くその時まで希望を胸に扉開いてゆこう。
ドリーム、夢を追う人、夢を追い続ける人を応援する世田谷ドリームプロジェクト。こんにちは、細田彩です。さて今週のゲストは元プロサッカー選手で日本代表の鈴木啓太さんです。鈴木啓太さんは16年間浦和レッズでチームの中心選手として活躍、数々の功績を残されました。引退後は実業家に転身、腸内細菌の研究をベースに腸ケア商品を開発販売する会社オーブの代表として精力的に活動をされていらっしゃいます。今日は鈴木啓太さんをお迎えします。どうぞお楽しみに。世田谷ドリームプロジェクト。この番組は一人一人の夢を形にフェイスネットワークの提供でお送りします。
私たちフェイスネットワークは都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心にこれまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形にフェイスネットワーク。
夢ドリーム、
夢
夢
夢
夢
ドリーム
ドリーム。
世田谷ドリームプロジェクト。世田谷ドリームプロジェクト。今週のゲストはサッカー元日本代表で現在は腸内環境を研究する会社オーブ代表の鈴木啓太さんです。啓太さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではまずはじめに挨拶をお願いいたします。
はい、オーブ株式会社代表取締役の鈴木啓太です。私はですね、2000年から2015シーズンまで浦和レッズというチームでプロサッカー選手としてプレーをしていました。現在はオーブという会社をですね立ち上げまして、アスリートの腸内細菌層の研究、そこから得られた知見で一般の方々に向けての健康食品であったりサプリメントの販売などをしています。
うん、ね、2015年に引退されてもう7年くらい経ちますもんね。
そうなんですよ、気づいたらもう7年も経ってました。
すごいね。でも全然変わらないですよね、もうスタイリッシュ。
そうですか。
あ、ちょっと、いや、ビジネスマン、そのね、実業家としての表情ももちろんですし、はい、柔らかさも残しながらというところで、もう早20年来ぐらいのお付き合いというかお世話になっていたので、ちょっと今回のこのご出演も感慨深いものがありますよ。
そうですよ、
はい、
まだあの時大学生でしたもんね。
そうなんです、19、20歳とかの時だったので、はい、
サッカーの番組の、
はい、リポーターをさせていただいて、はい、浦和担当の時期もあったので、
ね、
まさにレッツが強い時を見せていただいていた
、はい、なんかちょっとこっぱずかしいですけどね、はい、僕は
改めてこうやってお話伺うのちょっと楽しみだったので、
はい、
よろしくお願いいたします。
もう僕ずっと喋ってますよ、もしかすると。
もうすでにね、結構喋ってましたからね、打ち合わせの段階からね、はい、よう喋ってくれると思ったので今回もお話伺っていけたらなと思うんですが、
はい、
でも啓太さんはもうほら小中からともう結構、うん、もうね、いろんな舞台で活躍されていたと思うんですけど、サッカー始めたきっかけは、
サッカー始めたきっかけはキャプテン翼、まあね、マラドーナ、そして静岡という土地柄、あの家の前で近所のお兄ちゃんお姉ちゃんたちがボールを蹴ってるんですよ、うん、今じゃなかなかできないかもしれませんけど、うん、もう道路でボールを普通にね蹴ってる、そうだよね、そういった中で家からこっそり覗いている、そういうね、ちょっと陰キャなタイプだったわけですよ、
うん、
で母親に行ってきなさい、
行きなよ、
うん、 って言われながらも行けないっていう、
へー、
ちょっとこう引っ込み思案じゃないんですけど、まあそういうこう後ろに隠れてるような子供だったのが、まあ、幼稚園の時ですね、幼稚園年少さんですか、母親に、うん、サッカーやりたいって自分から言ったらしいんですよ、うん、それで母親が喜んで近くのサッカースクールに連れてってくれたというのがきっかけですね、うん、
だってそのね、あのまあサッカースクール少年団でも全日本少年サッカー大会も準優勝したり、はい、中学でも全中で優勝したりと、はい、もうすごいじゃない、サッカー王国の中で
ラッキーだったんですよ本当に僕ね、サッカー上手じゃなかったから、ただ、うんうん、知ってる、ちょっと今早かったよ、
う
ん、あ、
そうだね、
そうですかみたいなところが
本当に、
そうですそうですそうです、
失礼しましたね、
まあ、ただ、うん、僕はうまくはなかったんですけど、うん、あのうまいか下手かじゃなくてチームが勝つか勝たないかっていうことが大事だと思ってて、そのうまい選手たちが活躍した方がチームが勝つわけですよね、うん、確率が上がるじゃないですか、うん、でその子たちが輝くためにはどうしたらいいんだろうって考えるタイプだったんで、だからそうですね、そういう上手い選手たちの後ろにこうくっついていく、サポートするみたいな役回りでしたね、
うん、でもそれってレッズ時代もそうでしたよね、みんなを生かすというか、
うん、
あの性格的にもそうだし気配りもそうだし、うん、プレーもそうだし
できないからやるんですよ、
確かに、
はい、僕がそのボールを持つよりも他が持った方がいいでもその選手たちがやりたくないことも、うん、その試合の中にはあるわけですよ、でこれはどんな社会でも一緒だと思っていて、やりたい仕事だけやってればいいわけじゃないじゃないですか、やりたくないことがあって、そういったところに、あ、自分は力を使うのがいいなと思ったっていうのがきっかけですかね、
もう浦和のレッズの心臓みたいな感じでね、ダイナモとして、
うん、
無尽蔵なスタミナもそうですし、
うん、
それがみんなへの貢献でもありましたからね、
そうですね、まあスタミナがあったわけじゃないんですよ、それが生きる道だったからやらざるを得なかっただけですよ、
そっか切実そっか、はい、生き残る術でもあったんですね、
そうですそうです、
でもね、あの本当いろんな監督だったりスタッフ陣とも、ね、うん、こうねコミュニケーションを積み重ねてきた啓太さんだと思うんですが、はい、まあ、印象に残ってる監督だったり言葉だったりっていうのもありました？
いや、もうこれはですね、まあ、いろんな素晴らしい監督がいて、もう僕現役生活の中で17人の監督と一緒に仕事してるんですけど、やっぱ一番思い出に残ってるのはミハイロ・ペトロビッチさんですね。
ああ、でもやっぱりそこ言うね、みんなね、
うん、もう父親みたいな存在でしたからね。
ああ、そうなんだ。
でやっぱ印象的だったのが、そのミシャさんが監督になって初めてかけられた言葉が、ケイタ、これからがサッカー一番上手くなるぞって言われたんですよ。みたいな、
それグッときた、うん、
だって31歳ですよその時。
しかも結構スランプではないですけど、
はい、
結構悩んでた時代だった
でしょ？そうですそうですそうです、もうめちゃくちゃ悩んでて、もうサッカーちょっとやめたいかなって思ってた時期でもあったんですよ。そこでケイタ、今から一番サッカー上手くなると、何言ってんだろうこの人みたいな、うん、思ったんですけど、まあ本当にそこからこううまくさせてもらったというか、うん、それは教える技術、まあ監督にそういうスキルがあったっていうのも一つなんですけど、まあ、何よりも選手のことを観察してるんですよ、よく見てるんですね。でこの選手は今どういう状態なのかとか、毎朝ハグして調子どうだ、奥さん元気か、子供はどうだ、そのパーソナリティの部分にすごくこうなんていうんですかね、あのフォーカスを当てるというか、サッカーの技術じゃなくて人間性みたいなところに語りかける、そういったところがなんか学校の先生だなみたいな、また一から学び直そうって思う気にさせてくれる。でもやっぱ学ぶ意欲がないと人間って成長しないなと思う中で、自分はサッカーをずっとやってきてもうこれ以上学ぶことないんじゃないかって、うん、まあそういうことを思いがちなんですよね。でもそれをなんかこう一から、あ、また学び直そう思わせてくれる監督でしたし、愛情たっぷりだったので、まあ、本当に印象深いですね。
さあ今回啓太さんが選んでくださった曲を教えてください。
はい、何度でも ドリームズカムトゥルーですね。
この曲を選んだ理由は、
まあ結局人は諦めずにチャレンジし続けるっていうことが大事だと。何回こう転んでも立ち上がる。なんかこれってすごく重要なことだなと思っていまして、最初からうまくいくことってないじゃないですか。自転車だってみんな乗れたわけじゃないけど、でもみんな必ず乗れるようになる。それはチャレンジし続けたからだと思うので、まあ、そういったことがこう込められた歌詞なのかなと思ってこの曲にしました。
今週はゲストにサッカー元日本代表で現在は腸内環境を研究する会社オーブ代表の啓太さん、鈴木啓太さんをお迎えしています。やはりアスリートであるとやっぱり食事の面でもストイックでしたよね。
そうですかね。
まあいろいろ召し上がってたのかもしれないですけど、でもその食のルーツってなんかお話聞くと、親御さん、お母様からの影響も大きかったんでしょ。
いやもうそうですね、母親が調理師の資格を持っていて、まあ、仕事にはしてなかったんですけど、まあ本当に、まあ、僕がこう何ですかね、健康的じゃないというか、まあ、あの線が細かったんですよ、なので成長させるためにいろんな、あの食事のアドバイスとか、食事を出してくれる時にこのキノコはねってこういう栄養素があってこういうのにいいのよって解説入れながら食事を提供してくれてたんですよ。なのでなんか自然とそういったものがこう身についていったっていうところありますし、まあ母親の愛情っていうのを感じましたよね。
しかも本当にお母さんがお腹のことをケアしてくれていたっていうのも聞きました。
あ、そうなんです。母親がですね、人間は腸が一番大事だよって言ってですね、まあ、僕にもう念仏のように唱えてくるわけですよ。それがもう7歳8歳ぐらいの時だったんですけど、ただどうしたらいいかっていうことは当然あの母親もこう詳しくは分かってなかったんですけど、人間は腸が一番大事、食べるものが大事だよっていう話をされて、まああのね、お食事中の方いらっしゃると思うんで、
お昼時ではあるんですよね、は
い、ちょっと言いづらいんですけど、ここはねカットしていただければいいと思いますけど。
しませんって。
あの毎日うんち見なさいと。でもこのうんち見なさいって僕すごく大事だなと思っていて、なぜかというと人間って生まれてから何で一番最初にあの体調を観察するかっていうと、赤ちゃん生まれた時って喋れないし、検査だってそんなにするわけじゃないんで便を見るんですよ。でその状態見て、あ、この子ちょっと何かおかしいのかしらとか、そういうこう原始的なものがあるわけですよね。でそれがいつしかお母さんの手から離れて見なくなるわけです。だから自分でチェックしなさいって、まあ、結構理にかなってるなって思いますよね。まあ、そういったことがあって自分がその、あ、腸が大事なんだ、まあ、母親にはその時ね何言ってんだろうこの人って思いましたけど、まあ、そういうことからまあ、今の仕事につながってるのかなと思いますけどね、
それこそね、この腸内環境を研究する会社オーブ立ち上げられた時っていうのはまだ腸活腸ケアなんて言葉が始まる前だったので、はい、もう本当世の中をリードするというか新しいチャレンジでしたよね。
ねえ、なので僕これ引退会見の時に言ったんですけど、騙されてんじゃねえかっていうあのことが
ちょっとざわつきましたね。
ざわつきましたね、
はい。
腸内細菌を研究するって言っても、まあサッカー畑で生きてきて、アカデミックな領域そんなの無理だろうと、まあもちろん僕自身が研究するわけじゃないんですけど、でもそれがようやくこう実を結びつつあるのかなと思いますよね。
本当ですね。こう立ち上げられてから、だってアスリートの方、どれだけの人数の方検定集めて今に至るんですか。
はい、今1000人以上ですかね。
1000人以上、
はい、トップアスリートたち、まあ、そのプロでやってる人、日本代表とかオリンピック、ね、あの昨年ワールドカップありましたけど、そういったメンバーたちもいますし。
特性というかやっぱり傾向とかもあるの？
アスリートと一般の方の違いっていうのはあります。
例えば
多様性っていうものと、あとは酪酸菌っていうのが一般の方と比べて2倍から4倍ぐらいいるっていう、そういうデータは出てますね。
へー、そうなんですね、
はい、ちょっとこのあたりこう詳しく話すると多分1時間ぐらいかかっちゃうんで割愛しますけど、 その短鎖脂肪酸っていうのがすごく大事で、それをこう作り出す菌、まあ一つが酪酸菌っていうものなんですけど、まあ最近酪酸菌って注目されてるんですね。それが多かった。さらに言うと、その短鎖脂肪酸が持久力と関係あるっていうデータが出てるんですよ。なのでアスリートたちとの相関、シナジーみたいなものもやっぱあるなと。だからめちゃくちゃ面白い領域なんですよ。
ね、本当まさにお便りというかラブレターともね、
おさすが
言ってらっしゃいましたもんね。
そうなんですよ、はい、自分からの頼りですからね、便は、うん、ね、
もうそういったところで、このオーブがどういったアイテムを使っているのかとか、新しい、ね、新商品も出られたということなので、はい、また来週アイテムについても伺わせていただけたらと思っております。
あ、それは来週なんですね。
引っ張りますよ、
はい、
でもね、気になる方はぜひ、AUB A と B が大文字になっておりますので、オーブと調べていただけたらと思っております。さあ、たっぷりお送りしてまいりました。今週のゲスト鈴木啓太さん、ありでした。また来週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
世田谷ドリームプロジェクト。ここからは番組のレギュラーコーナー、ちょっと寄り道瀬田町散歩。リポーターの塚田雅代さんが世田谷の町の魅力を現地から伝えてくれます。今日も読んでみましょう。雅代さん、
はい。世田谷の町のことならお任せください。瀬田町散歩リポーターの塚田雅代です。今週は東急大井町線上野毛駅から徒歩10分、ちょうど隣には玉川中学校があります、世田谷いちご塾をご紹介します。お話は代表の広田隆一さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こちら世田谷いちご塾の塾は熟すの塾なんですよね。
熟すの塾ですね。学習塾の塾じゃないですね、はい、
こう音で聞いてると塾なんですかなんて問い合わせないです。
たまにありますね。で、宛名で塾、学習塾の塾で書かれることもあるんですけど、もうどっちでもいいかなって感じですね、はい、
こちらはいちご狩りができる場所なんですけれども、またどうしてそのいちご狩りに特化した場所を作られたんでしょう。
そうですね、いちご狩りに特化した、やっぱり遊ぶ場所を作りたいっていうか、もともとパック詰めの販売から始めたんですけど、まあやっぱりお客さんの需要がいちご狩りが一番あると思ったんですよね、やってて。で、自分自身もやっぱりなんか自分が住んでる町でいちご狩りできたら楽しいだろうなって気持ちもあったんで、はい。
じゃあもう広田さん世田谷区民。
区民ですね、もうずっと。ちょうど僕その玉川中の卒業生ですんで、ずっとここで、はい、育ってます。
そこでいちごなんですけれども、この今目の前に本当に真っ赤に熟したいちごもあれば、まだ白く小さい可愛い赤ちゃんいちご、そして私いちごの花って改めて近くで見ました。白くてとっても可愛いんですね。
そうですね、なのでいちご狩りってお花見を兼ねてると思うんですよね。実ももちろん綺麗ですけど、花も綺麗なので、はい、
こちらはどのように、予約といいますか、来園できるんでしょう。
予約はですね、ホームページからホームページのご案内から入っていただいて、予約専用サイトありますので、開園日の前日朝8時から予約開始しています。
水曜日と日曜日何時から、
今朝10時ですね、はい、
いちごこれ取り方、もぎ方ってどうやってるんですか。
これいちごですね、コツつかめばですね、そんな難しくないんですけど、ひねれば簡単に取れるんですね。
あ、本当だ、はい、もう片手で、これ私もいいですか、はい、片手で、あ、プチ
上手ですね。うまく取れると音するんですよ、プチって、
うんうん、
はい、
これ本当 もぎたてのいちご、何がすごいって、これ緑のとこなんていうんですか、
ヘタですね、
ヘタが上にくるっとなってて、もうしかも黄緑色、もう青々として、これがやっぱり新鮮なんですね。
ああ、そうですね、やっぱりスーパーのいちごを見るとヘタが結構しおれてるので、だいぶそうですね、見た目が違いますね。
もう、はい、いちごちゃんが王冠つけてるみたいな感じですもんね。
いちごちゃんが王冠つけてる感じですね、うんうん、そうですね、はい、
すごい。これ取ったついでにいただいていいですか、はい、もぎたていただきます。うん、 お供地がみずみずしいし甘い。
美味しい、美味しい。今日僕も食べてますけど。
いや、これたまらない。
うん、美味しいですね。
ちなみにこれ品種は？
これ四つ星ですね。
四つ星。
はい。
あ、私初めて聞きました。
あのこれ結構新しめの品種だと思うんですけど、そんなに売ってないですね。うん。
ハウスはこちらだけですか？
ハウスは3棟ございまして、あの品種で言います四つ星のハウスと、あとですねベリーポップスズとベリーポップ春日のハウスが1つで、もう1つあのベニホッペのハウスの計3ハウスございまして、
はい。どこが一番人気とかあります？
どこが一番人気、ああ四つ星ですかね、はい。
いやこれはぜひおすすめのスポットなんですけれども、ぜひラジオをお聞きの皆さんにメッセージお願いします。
ですね、あ、食べに来てください。
そうですね、これ結構予約もうすぐ待っちゃうんじゃないですか？
あ、そうですね、やっぱり、うん、今日の予約分1分ぐらいで待ってましたんで。、
はい、ですよね。では最後にですね、ひろたさんの夢教えてください。
夢はですね、そうですね、まあやっぱりなんかこう世界にここしかない農園を作りたいんですよ、私。でこうやってああいう絵とか描いてるんですけど、まあそうですね、ここにしかないなんか体験ができるようなそういう農園作りたいですね、はい。
応援してます。
ありがとうございます、頑張ります。
ということで今週は上野毛から世田谷いちご塾をご紹介しました。お話は代表の広田隆一さんに伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
あやさん、いちごおいしい。
いや、もぐもぐリポートたまらないじゃないですか。私いちご狩りしたかったので世田谷区内にあったとはと伺わせていただきます。広田さん、ありがとうございました。ちょっと寄り道瀬田町散歩、リポーターの塚田正代さんでした。ここで番組スポンサーのフェイスネットワークからお知らせです。世田谷ドリームプロジェクト、世田谷夢音楽コンテスト、略して夢コンのお知らせです。東京都内在住在勤在学の29歳以下の方を対象に、この番組にぴったりな夢をテーマにしたオリジナル楽曲を募集します。なんと賞金総額100万円。最優秀賞に選ばれた楽曲は番組テーマソングとして起用されるほか、ラジオゲスト出演権をゲット。最終審査は下北沢にあるキャパシティおよそ300人の大きなホール、北沢タウンホールで開催。観客を前にステージでの演奏が叶いますよ。夢を諦めないで、あなたの楽曲は誰かの夢を応援できます。夢のバトンを渡すのは君の番です。応募の締め切りは4月15日まで。詳しくは夢コン特設サイト、または番組公式 SNS をご覧ください。
私たちフェイスネットワークは、都心で人気の世田谷区、目黒区、渋谷区の城南3区を中心に、これまで200棟以上の新築一棟マンションをプロデュース、お客様の不動産投資を支援してまいりました。私たちは土地の仕入れから設計、建築、物件の管理、売却までをワンストップでサポートしています。これからもお客様と信頼のネットワークをつなぎ、夢の実現をサポートしてまいります。一人一人の夢を形に、フェイスネットワーク。
世田谷ドリームプロジェクト、お別れの時間です。番組では応援ソングのリクエストやメッセージをお待ちしています。834@fmsetagaya.com、 世田谷ドリームプロジェクトまで。番組の公式 SNS でも情報を発信しています。番組を聞き逃した方は、直近の放送でしたら FM 世田谷のホームページからポッドキャストでも聞くことができますよ。世田谷ドリームプロジェクト、お相手は細田彩でした。それではまた来週。世田谷ドリームプロジェクト、この番組は一人一人の夢を形に、フェイスネットワークの提供でお送りしました。